reading the scripture. 今日はジョセリンさんとヤスコさん、聖書朗読感謝いたします。So let us pray, then move on to today's message. それでは一言お祈りをさせていただいて、そして今日の御言葉に心を止めてまいりたいと思います。Let us pray. 愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今から私たちは今日のこのあなたが与えてくださった御言葉に心を向けてまいりたいと思います。神様どうぞこの時あなたの聖霊によって豊かに導いてくださいますように、どうぞあなたの御心が語られ、あなたの御心を受け取り、私たちがあなたの聖霊によって励ましと慰めとまた力を得ることができますように、この時を最後まで導き祝してください。すべてを感謝し、イエス様の御手にお委ねし、イエス様の名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。So as I said, today is third Sunday, so I am speaking in English, Japanese translation. 今日はですね、第3週なので頑張って英語でメッセージをさせていただきますが、日本語でも追うようにしてですね、通訳をしながらメッセージをさせていただきます。ちょっとね、聞きづらい部分あるかもしれませんが、忍耐いただければと思います。So, as Jesus sent out his disciples,He warned them to be aware and prepared for persecution. イエス様がですね、この12人の弟子たちをこう派遣するにあたって、まあ、彼らにいくつかこう注意を与えるわけですが、今日は特にこの迫害というものについて、注意し、またそれに備えるようにということをイエス様は語られます。So let's take a look at, the beginning verse.16. 最初のこの16節をまず見ていただきたいと思いますね。Look, I am sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as serpents and as innocent as doves. 16節、いいですか？私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから、蛇のように悟く、鳩のように素直であります。
And this is the key word of today's entire scripture. So we need to understand what this means to understand the rest of the scripture today.
この最初に読んだ16節がとても大切な重要な、まあ、今日の、まあ、キーワードと言えると思います。この言葉をどう理解するかということが、この後に続いていくですね、その御言葉をどういうふうに私たちが受け止めるかということに、かかってきますね。
And first of all, we need to realize that when Jesus spoke these words, he kept in mind how we should live toward the end of the world.
まず最初に私たちが、覚えなければ知るべきことっていうんですか、理解すべきことはですね、イエス様が今日のこの御言葉を語られたとき、イエス様の念頭にはですね、心の内にはこの世の終わりというものがあった。イエス様はこの世の終わりというものを念頭に置きながら、想定しながら、そこに向かって私たちがどう歩んでいくべきかということを心の内に思いながら、今日のこの御言葉、16節から始まる御言葉を語っておられるということなんですね。
For instance, in verse 15, he mentioned about the day of judgment.
例えば、この16節の一つ前の15節のところですけれども、ちょっとこの15節を今開いてみますね。マタイの10章の、15節、こんな風に書かれてますね。誠にあなた方に告げます、裁きの日にはソドムとゴモラの地でもその町よりはまだ罰が軽いのです。裁きの日にはというね、言葉が書かれていますよね。終わりの日のことですよね。
And also in verse 23, the end of today's scripture, he was talking about his second coming.
そして今日の最後の23節のところでは、イエス様は人の子が来るまでにという言葉を通して、イエス様のいわゆる再臨ですよね、再臨のことについて、イエス様は、語っておられますよね。
So these words were not just for his 12 disciples。
つまりこれらのイエス様が今日語った御言葉というのは、目の前にいる十二弟子たち、これから派遣するこの十二弟子たちだけに対して実はイエス様語っているのではないんですね。
But also, he spoke these words for us today and for all his followers in the future, especially those who may have to live through the time of great tribulation.Which was prophesized to come before the end.
イエス様はこの御言葉を十二弟子だけではなくて、今を生きている私たち、もっと言えばですね、私たちの後の人たち、将来の人たち、特に大患難、聖書で予言されている終わりのその前に起こると言われている、イエス様の再臨の前に起こると言われている大患難時代、この大患難時代を生き抜かなければならないことになる、人たちに向かってイエス様は、それもしかしたら私たちが生きている間にそうなるかもしれませんし、そうでないかもしれない、それは時は分かりませんから、あえて今を生きる私たちと後の人たちという言い方をしたんですけれどもね、そういう人たちに向かって実はイエス様はこの言葉を語っている、マタイはそれを念頭においてイエス様の言葉をここに記しているということをですね、まず心に留めていただきたいです。これがとても大事なんですね。
So now knowing this information helps us to understand what Jesus really meant by saying be as shrewd as serpents and as innocent as doves。
イエス様がどういうことを心に思いながらこの言葉を語ったのか、今説明しましたけれども、これをですね、知った上で、理解した上で今日のこのイエス様の言葉を読むということが、この言葉を正しく私たちが理解する上でとても大切な、あるいは助けになることなんですね。ですのでぜひそれをまず最初皆さん心に留めていただけたらと思います。イエス様、世の終わりに向かっていく私たちに対して今日のメッセージを語っておられるということですね。
So Jesus is speaking to us who are walking towards the end of the world. That's the background of today's message. So well, let's begin with as be as shrewd as serpents or be as wise as serpents or snake.
でこの蛇のように悟くっていう最初のこの部分の言葉からですね、考えてみたいと思いますね。
So generally speaking,I think many of us may not have good impression about serpents or snakes.
ですよね。私たちのほとんどの人はこの蛇っていうものに対してあまりいい印象を持ってないんじゃないかなと思うんですね。気持ち悪いとかね、怖いとかね。
I remember once Jocelyn さん found this little snake and he just caught it.And he showed my daughter, and my daughter was freaked out, and I'm also freaked out. But some people are okay with snakes, but most of us are not okay, right?
前、ジョスリンさんがキャンプに行った時に、野原にいた小さなね、この蛇を手で掴んで、手掴みで掴んで、私の、娘と私にこう見せてくれたことがあったんですけれどもね、ちょっとわーってなりますよね。手で掴んでも全然平気な人も、いますけれども、ほとんどの人はやっぱりちょっとヘビっていうのは苦手と思うんですね。
Not just because of their look.
でもちろん見た目がちょっと苦手っていう場合もあると思うんですが、そればかりではないと思うんです。
But also, especially for Christians, because of a famous story, famous episode from Genesis chapter 3.
で蛇が嫌いだっていうもう一つの理由はもちろん見た目とかね、毒があるとかもあると思うんですが、特にクリスチャンの場合は、創世記の3章に記されているこの有名な話、その蛇に誘惑されて堕落するっていうね、あの話が頭にあるので、やっぱり蛇はこう良くないもの、悪いものだっていうイメージがやっぱりあると思うんですね。
And it may sound a bit ironic to be told be as shrewd as serpents because we have fallen due to its wicked temptation.
ですから、蛇のように、まあ、賢く、悟くありなさいっていうのは、ある意味ちょっと皮肉っぽく私たちに聞こえますよね。なぜならその蛇の誘惑によって私たちのこの罪というものが始まったと聖書は記されているわけですから、蛇の方がある意味頭が良かったってことです。人間よりも狡猾であった、頭が良かった。その蛇に人間は騙されたわけですから、その蛇のように賢くありなさいっていうのは、ちょっとある意味皮肉があるのかななんていうふうに私たちは感じてしまうかもしれません。
But serpents, snakes are not always considered as wicked creature in the Bible.
でもですね、聖書をこうよく読んでいくと、この蛇というのはですね、必ずしもいわゆるその狡猾な悪い意味で賢いっていうね、狡猾なずる賢いっていう意味だけで、登場しているわけではない、そういう意味だけでの生き物として登場しているわけではないということが、実はわかるんですね。
For instance, when the people of Israel spoke against the Lord in the wilderness, God sentfiery serpents among them to punish them.
例えばですね、これは民数記だと思います。出エジプト記じゃなくて民数記だと思うんですが、民数記の何章かちょっと今思い出せないんですけれども、この荒野をこう旅していく中で、イスラエルの民が神様に不平不満言う時があるんですよね。エジプトにいた方がもっと美味しいものを食べられたとかですね、そういう不満を神様に対してイスラエルがの民が言った時に、神様がお怒りになってですね、火のような蛇というんでしょうか、噛まれるとまあ火のように痛むという意味かもしれませんが、その火のような毒を持って蛇を送って、彼らを殺した、彼らを罰したっていうふうに記されている箇所が、民数記の中に、記録されていますよね。
And not only that, and God also commanded Moses to make the bronze serpentand set it on the pole, so that whoever is bitten by the snake looks at it should live.
で、もう一つはそのすぐ後に神様が、モーセに命じてですね、このいわゆるブロンズというか、この銅で蛇の形を作らせて、それをポールのこの棒の上につけなさいって言いますよね。蛇をこう見えるように上に高く掲げる。そしてその蛇に噛まれて苦しんでいる人たちは、その掲げられた銅でできた蛇をこう見るとですね、みんな癒されるっていうね。その、まあ、銅の蛇はイエス様のことを表す方の一つなんですけれども、そういうエピソードがすぐその後にありますよね。その神様に、文句を言って蛇に噛まれた人たちがですね、あ、私たちはなんて罪を犯したんだって言った時に、その銅で作られた蛇を見上げると、その毒が癒される、噛まれた人が生きるようになるっていうふうに、書かれている箇所があるんですね。
So in that episode, serpentsWe're actually representing God's judgment and also His salvation.
そうすると今簡単にご紹介したその民数記の話の中では、蛇というのはむしろ神様のこのいわゆる罰というか裁き、神様の裁きを表す存在として、また同時にですね、神様の救い、神様の癒しを象徴する存在として、この蛇というものが使われている、そこに登場しているんですね。
And when Jesus said, be as shrewd as serpents, he did not mean cunning like the one tricked Adam and Eve.
まあ、ですからイエス様がこの蛇のように悟く賢くありなさいと今日の箇所で言われたとき、まあ、彼、イエス様は創世記の3章でアダムとエバをこう騙したですね、いわゆる狡猾ずる賢いという意味でのその悟く賢い蛇のようにっていうふうに言ったんでは実はなくてですね。
But rather, he meant the wise who looks at God's judgment and salvation to determine his or her mind.
むしろイエス様が意図されたのは、民数記の話ではありませんけれども、この神様の裁き、それから神様のこの救いというものに目を向ける、そういう意味でのこの賢さ、賢い人という意味でイエス様はこの蛇のように賢くという言葉をここで使われたんではないかというふうに思うんですね。 で、なぜそういうふうに言えるかというとですね、And this is the reason why we can say that the Matthew has used the term wise or shrewd in this translation seven times in his book. マタイはですね、このいわゆる賢い、あるいは悟くというこの言葉を福音書の中で、マタイの福音書の中で全部で、今日の箇所も含めて7回実は使っているんですね。で、今からその箇所を画面に出しますね。ちょっと長いんですけれども、ちょっと忍耐を持ってお付き合いいただければと思うんですね。So I just want to share these verses on the screen now. And it's a little bit long, but I hope you can be patient with this. Okay, the first one is this one. Not this one. Okay, first one is this one. 最初のはマタイの7章24節から25節に記されていますね。So I will just read in English and I'm not going to read in Japanese to just save time.英語だけで読みますから、日本語の方はですね、日本語の聖書のこの箇所を開いて見ていただけたらと思います。ちょっと時間をセーブするために、この箇所を読むのは英語だけにしたいと思いますね。Okay,、so it says, Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on the rock. The rain fell, the rivers rose, and the winds blew.And pounded that house, yet it didn't collapse because its foundation was on the rock. So this is the first one. The second one is this. 二つ目いきますね。The Matthew chapter 24 verse 45 to 51. Who then is a faithful and wise servant whom his master has put in charge of his household to give them food at the proper time?Blessed is that servant who the master finds doing his job when he comes. Truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions. But if that wicked servant says in his heart, My master is delayed, and starts to beat his fellow servants, and eats and drinks with drunkards, that servant's master will come on the day he does not expect him,And at an hour he does not know, he will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites, where there will be weeping and gnashing of teeth. And this is the last one, Matthew 25, verse 1 to 13. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the groom. Five of them were foolish and five were wise.When the foolish took their lamps, they didn't take oil with them, but the wise ones took oil in their flasks かな? with their lamps. When the groom was delayed, they all became drowsy and fell asleep. In the middle of the night, there was a shout, Here's the groom, come out to meet him. Then all virgins got up and trimmed their lamps.The foolish one said to the wise ones, Give us some of your oil, because our lamps are going out. The wise ones answered, No, there won't be enough for us and for you. Go instead to those who sell oil and buy some for yourselves. When they had gone to buy some, the groom arrived, and those who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut.Later, the rest of the virgins also came and said, Master, Master, open up for us. He replied, Truly I tell you, I don't know you. Therefore, be alert, because you don't know either the day or the hour. So it's a little bit long. ちょっと長かったですね。申し訳ありません。But, did you notice something? I think I hope you noticed that...Whenever Matthew uses the term wise, it always represents those who pay their attention to the end, to the day of judgment, and prepare for it. で、皆さん今の箇所をこうお読みになって、 気づかれたかなと思うんですけれども、このマタイがですね、福音書の中でこの賢いという言葉を全部で7回使ってますけれども、マタイがこの賢いという言葉を使うときはですね、例外なく全部必ずですね、この終わりの時に心を向けてですね、終わりの時を予期してですね、そのために備える人たちのことを語るときに、マタイはこの賢いという言葉を必ず使っているんですね。終わりの時に備える人に対してマタイはこの言葉を使います。So, be as shrewd as serpents means to pay your attention to the end. ですから、この蛇のように悟くなりなさいという言葉のイエス様の意図したところはですね、この終わりの時に注意を払いなさい、終わりに目を向けなさいということなんですね。 Pay attention to God's judgment and also to his salvation to determine how you shall live today. 神様の終わりの時というのは、別の言い方をすれば、それは神様の裁きが行われる時であり、またイエス様を信じる者にとっては救いが完成する時ですよね。この神の裁きと救いの時、この終わりの時に心を向け注意を払い、今日どう生きるかということをよくよく考えて決めていきなさいということが、この蛇のように悟くという言葉の中に込められている。 And it means to fix your eyes upon God's promise in Christ no matter where your life is now. ですから、もっと短い簡単な言い方をするならば、神様の約束にいつも目を向けてなさいということなんですね。このイエス様を通して神様が私たちに与えてくださっているこの約束に、自分の人生が今どんな状況の中にあろうとも、それがすごくいい時であっても悪い時であっても、この終わりの時、その時に神様が私たちに約束してくださっていることにいつも心を留めなさいということなんですね。 Now、それではですね、次に行きますね。So let's go next. What does as innocent as doves mean now? 次の意味では何でしょうかね。この蛇のように悟くの次は、鳩のように素直に。鳩のように素直に。The term innocent or harmless used in this verse means pure or unmixed in original Greek. で、ここで日本語だと素直っていうふうに訳されてますけれども、英語だと innocent とか、あるいは harmless っていう言葉が使われてますが、この言葉のオリジナルのね、このギリシャ語の意味はですね、純粋って意味なんですね。混ざり物がないっていう意味なんです。全く混ざり物がない純粋という意味の言葉がここで使われています。Like pure water with no dust. Like faith with no doubt. 全くこのゴミ、塵が一つも入っていない、このピュアな純粋なこの お水っていうイメージですよね。あるいは、疑いの思い心が一つのかけらもない、この純粋な信仰というか、神様を信頼しきってる信仰、まあ、そういう意味合いが込められてます。 And doves are also the symbol of peace. And peace comes from fully trusting God.で、鳩っていうのは平和の象徴ですよね。これは聖書だけじゃなくて世界中でそういうところがあると思うんですけれども、鳩っていうのは、平和の象徴で、この平和とか平安ってどこから来るのかなと考えたときに、それは神様を信頼するところから来ると思うんですね。神様を 100% 信頼するというところから、この本当の平安、平和というのはやってくる。The persecution will happen. 迫害は聖書に予言されている通り、これは必ず起こってきます。The great tribulation will come. あと大患難時代と言われる、そういう時もこれから必ずやってくるでしょうね。聖書の言葉は必ず成就しますから、そういう時は必ずやってきます。But God wants us to be as shrewd as serpents.And as innocent as doves. In other words, he wants us to fix our eyes on his promise and fully trust him till the end. そのような迫害がこれから起こってくる、大患難の時代がやってくるということを目前にしてですね、神様がこう生きなさい って教えているのが今日の聖書箇所なんですね。それは神様私たちにどう生きなさいと教えているかといったら、蛇のように悟く、そして鳩のように素直に生きなさい。でこれを分かりやすい言葉で言い換えるならば、神様の約束に目を留めて、終わりの時に目を留めて、神様の約束に目を留めて、そしてそれを 100% 信頼しなさい。まあ、鳩の部分ですよね。鳩のように素直にっていうのは、この神様の約束を 100% 最後まで信じ抜きなさい、信頼しなさい。それが蛇のように悟く、そして鳩のように素直でありなさいと言われた言葉ですから、この御言葉がこの後のずっと続いていく御言葉全部にかかってくるんですね。こういう時はこうしなさいってイエス様は細かく言ってますけれども、これがわからないとその後の意味を私たちは、状況だけに当てはめて理解してしまうんですよね。例えば、何を喋るか考えなくてもいいなんて言われると、じゃあ日曜礼拝のメッセージするのをやめて、その日の朝思いついて示されたことだけ話そうなんてね、思っちゃったりしますけど、イエス様はそういうことをおっしゃってるわけではない。蛇のように悟く、鳩のように素直、終わりの時、神様の裁き、そして神様の救いが完成する、その終わりの時、そこにある神様の約束に目を向けて生きることが賢い生き方であり、そして鳩のように素直にというのは、その神様の約束を最後まで信頼し信じ抜いて生きること、これがイエス様が今日私たちに与えてくださっているメッセージのポイントだと思います。 We are sheep。私たちは羊なんですよね、羊。We don't have sharp claws nor sharp fangs like wolves. 私たちには鋭い爪とか、あるいは鋭い狼のような牙はありません。We are sheep. 私たちは羊です。We cannot even run as fast enough to escape from predators. 私たちは羊だから足も遅いんですよね。草食動物だったら狼を見たらね、いち早くこう逃げることができる動物を見ますけど、私たち羊さんですから早く走って逃げることもできない。 We are absolutely weak。 本当に私たちは弱い存在なんですね。何も持ってない。 But we do have a shepherd。 でも私たちには忘れてはならない大切なこと、私たちには羊飼いがおられるということです。私たちは弱い羊です。でも私たちには羊飼いがおられる。A good shepherd。 それも良き羊飼いがおられる、聖書は私たちに伝えてますよね。The good shepherd who gave his life without hesitation, his life to save his sheep。 その良き羊飼いは私たちを救うために、羊を守るために、羊を救い出すために、自分の命が失われることも惜しまなかった。そういう良き羊飼いが私たちのために、私たちは弱い羊です。でも私たちには羊飼いがおる。 And if you listen to his voice, fix your eyes upon him and trust and follow him until the end, you will live even if you have died。 この羊飼いの声に私たちが耳を傾けた、そしてこのお方に、このお方から目をそらさずにですね、このお方を最後まで信じて、このお方の後についていくならば、私たちは生きるって聖書は言っています。私たちの周りにどんなに狼がいてもライオンがいても、私たちは生きる。私たちはいずれ死にます。この肉体はいずれ死にます。でも聖書は死んでも生きる。神様は私たちを生きるものとしてくださる。そんな羊飼いが私たちにはいるということを、今日心にね、留めたいと思います。私たちがこの目を留めるべきところはどこにあるのか、お方はどこにいるのか、目を留めたいと思います。And finally, I would like to share a word from Hebrew chapter 12, verse 2. で最後にですね、この御言葉をぜひ皆さんと一緒に、皆さんとシェアして、そして今日は閉じたいと思ったんですね。ヘブル人への手紙の12章の2節です。今、画面にも出しますね。ヘブル人への12章の2節の御言葉です。お読みします。 Keeping our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, for the joy that lay before him, he endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. ぜひ私たちこの迫害に向かっていく時代の中にあるときに、この言葉をいつも心に留めて思い出したいと思います。ヘブル人への手紙の12章の2節、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。これが蛇のように悟くということなんですね。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしげもものともせずに十字架を忍び、神の右に着座されました。私たちもこのイエス様を見習うものでありたいと思うんですね。So may God help us to keep our eyes on Jesus Christ. どうかこの神様が私たちの目をこの主イエスキリストからそれることがないように。And also encourage us to fix our eyes upon the great joy that lay beyond suffering before us. そしてこのイエス様のようにですね、私たちの目の前にあるこの苦しみの、しかしさらにその先に、この大きな喜びが私たちを待っている。そこに私たちがいつもこの目を留め続けることができるように、神様が私たちを励まし支えてくれますように。So that we can praise His name and testify to His glory even in the midst of the tribulation. それは私たちが本当にこの困難の中に置かれていても、迫害だけではないですよね。いろんな意味で困難の中に私たち置かれることがありますが、どんな中に置かれていても、なお主の名を賛美し、主の栄光を証しするものになることができるように、私たちは、このイエス様にいつも目を留めて歩ませていただくものでありたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたは迫害に備えよと私たちに御言葉を与えてくださっています。迫害に備えるにあたって、あなたは私たちに終わりの時に、あなたの裁きと救いの時、あなたの約束イエス様ご自身に目を留めることこそ悟く生きることであると私たちに教えてくださっています。また神様、そのあなたの約束を最後まで私たちが信じ抜くこと、それが鳩のように素直に、鳩はまた聖霊の象徴でもあります。それを私たちに可能にしてくださるのは聖霊様、あなたの励ましであり、あなたの導きであり、あなたの力であります。神様どうぞ聖霊様を私たちのうちに豊かに送ってくださり、この神様の言葉を信頼するその信仰を私たちになおお与えくださいますように。これから世界がどうなっていくのか、その時がいつなのか、それを私たちにははっきり、定められた時は分かりません。しかし、それがいつであったとしても、私たちがそれに備えて歩むことができますように、神様、どうぞ私たちがあなたの御前に賢いものとして歩むことができますよう、助け導いてください。すべてを感謝し、御手に委ね、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。